就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、就活中の学生、大学のキャリアセンターなど就職就活に詳しい方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。では早速ゲストの方をご紹介します。三相電機株式会社の三島京子さんです。
よろしくお願いします。
はい、三島さん思想誌のご出身で現在26歳です。
はい、
はい、
思想ってこんな字なんや、
そうなんですよ、読めませんよね。
シシブリーかと思いました。
難読地名って言われてて、それを今逆手にとって PR してるんですけども、
そうなんです。確かに一回覚えたら忘れにくいですよね。
ちょっと自慢したくなりますよね、これなんて読むのっていう。
読めるでって、
ね、読めるで、
確かに確かに。
穴ぐりとか読まれそうですね、これね。
穴ぐりって読んでた、
ね、
そうだから穴ぐさん成り立ての1年目の時に兵庫の地名、これ読めるって先輩に言われて、思想真っ先に出てきて覚えました。ニュースとかでね読めなかったらあれ
なんで。そうなんや、そうそうそう。
確かに津田さんの地元の三木市はそれ以外の読み方ないぐらいシンプルですもんね。
ええ、そうですね、シンプルでいいと思います。
もうすぐ2期になるんですよね。
いや減るとかないんで、
変ね
ずっと三木のまま、
今年26歳ですか。
そうです
ね。あ、じゃあ同世代ですね、僕たちと。
そうですね、
関西学院大学卒ということで、
はい
はい、はい。まあ、三相電機自体は姫路市の会社なんですが、
はいはい、
今日は会社についてそして就活についても詳しく伺っていきます、
はい。
ではまずこんなテーマから伺ってまいりましょう、豊洲のイケス、スカイツリー。
ん？
ほう。
はい、三相電機は豊洲市場のイケスやあのスカイツリーにも使われている製品を作っております。一体何を作っているのか、
スカイツリー
から教えてください。
はい、まず豊洲市場のイケスに関しては、そのイケスの水を循環させてる役割をうちのポンプがしてるんですね。
すげ
え。ポンプ作ってるんですね。
そうですそうです。でそのポンプが水を循環させることによって、そのイケスの中の酸素の供給量っていうのが安定的にされるので、まあ、魚にとってはすごい過ごしやすい環境であって、まあ、人間目線で言うと美味しさと鮮度が保たれてるっていうところにが、ところになりますね。
よくじゃあ金魚とか飼った時とかに、あのガッとつける、
あ、そう、あのホームセンターに置いてあるような観賞用のお魚の水槽にも、
は
い、
ついてます
。はい、
すごい。
で今イケスなんですけども、豊洲市場に設置されているものでいうと、あのシェアが6割以上になってまして、あの支持いただいている製品になる
んですね。そうなんや、
6割ってほとんどですよね。
そうですね、はい。
三相電機さんがいなければ、もう豊洲にはね魚のもうプカプカ浮いてるだけの状態になってしまいますもんね。
いや、なんかの手は打つやろ。
あー、もうダメだ、
頼りきりではないと思う。
もうダメだ、三相電機さんいないもんってなりますもんね。
そうですね、
滑ってないトイツ。スカイツリー、
スカイツリー
にそのポンプいらないですよ。
ポンプいらないですよね、循環、魚いないですからね、スカイツリーに。
なかなか結びつかないところかなと思うんですけども、まずスカイツリーの展望デッキの上の方に実はうちのポンプが設置されてまして、で何をするかっていうと、スカイツリーがあの皆さんご存知の通り電波塔の役割をしてるんですよね、でその、まあ、中に放送設備っていうのがあるんですけども、その放送設備を稼働させるときに、その放送設備を冷却させるためにうちのポンプが使われてるんです。稼働すると熱が出てるので、まあ、それをスムーズに、
はい、行えるように、空気を循環させるっていう、空気送るっていう。
そうです、ちょっと詳しいところは分からないんですけど、
はい、そうなんですね、
ちょっと意外な使われ方してるかなと思いますね。
すごいな。じゃあ、
なるほど、
三相電機さんがいなければ、スカイツリーがどんどんどんどん熱くなって、
なんかの手は打つと思うけども、スカイツリーもバカじゃないんで、はい、スカイツリーもバカじゃない、
ああもうダメだなるんですね。
バカやな、
熱いって
なんかするやろ。
あ、そうですか、
まあ、あの放送の電波が止まってしまうっていうところもあるので、 うちのポンプが支えてるっていう感じ。
テレビ映らなくなっちゃうんですよね。
そうです、そうです、
す
ごい。
結構じゃあ、身近というか、
意外なところで、はい、
お世話になってますね、
三相電機さんがいるから。僕らもテレビに映していただけるとですね。
いや、まあ、
なるほどね。
見る方が先。
見る方が先。すごい。
そんな重要な役割を担っている三相電機さんで、はい、三島さんは経営企画課というところでお仕事をされているそうです、はい、経営企画ってよく聞きますけど、具体的にはどんなお仕事なんですか？
そうですね、今行っているのは経営資料の作成っていうのが主になるんですけども、まあ、あと広報活動であったりとか、うん、あとは社内外に向けた企画の立案っていうのを、まあ、毎年行っている感じです。
ほう、企画の立案、
例えば、はい、去年であればその従業員の子どもさんを対象にして夏休み親子体験教室っていうのを企画したんですけれども、
社内の企画を、
そうですそうです、こんなことをすれば、まあ社員の人がもっとこう働きやすくなったりとか、あと会社に愛着を持ってもらえるだろうなっていうので、
はい、
いろいろ企画を考えてやってる状況ですね。
へー、そうなんですね。
社内に向けてってそんなあるんですね、はい、だいたい社外向けじゃないですか。
そうですね、
ですね、何したんですか子供さんたちと。
ですね、まず名刺交換、
え、
お父さんお母さんと一緒になって自分のオリジナルの名刺を作って、
そうです。
でその名刺交換も、取締役さんとか部長さんとかすごい上の方と名刺交換をしてもら
って、ほんま
もん
の、すごいですね。
すごい。
こびへつらい教室ってことですよ、
ね、言い方悪いなお前
の
それはお前が通ってる教室やそれ。
あ、僕はその別に通わなくても先天的にそういう性格
なんで。あ、そうなんですね、
はい、大丈夫大丈夫です。
へー、コビオパスやな、
コビオ、サイコパスみたいに言うな、
コビオパス、
うん、へー、なるほど、
すごい楽しい企画ですね、
うん、お昼はお父さんお母さんと一緒に社員食堂に行って、でご飯を一緒に食べて、うん、で、あとお昼からは実際に自分のお父さんやお母さんが働いている職場に行って見学してもらいました。
逆三冠日や、
逆三冠日や、
そうです、はいはいはい、
どう、もし自分の子供が見に来てたらラジオ、この今ここに
今、
うん、
むっちゃ頑張る
そうなりますよね、う
ん、多分、まあ、普段から頑張れって話やねんけど、うん、
確かにね、もう今僕ら全然頑張ってないですもんね。
頑張ってるよ、うん頑張ってるよ、もう
頑張ってる、
これででも頑張ってる、
ウィンウィンというかお子さんも楽しいし、今言ったみたいに社員さんのモチベーションの、うん、
上がりますよね。やっぱお父さん方も張り切ってましたね、
その時。あ、そうなんや
ですよね、
多めにポンプ作るんちゃいますそういう日
はね。ポンプ作る量は決まってる
ポンプ今日はもう
あるやろ、その個数が
そっか、半年に1回1年に1回そういうのあるだけで確かにモチベーション上がりますね。
絶対そう
ですね。で SNS の運営もご担当されているとか、
はい、大事ですよ。
どういう SNS って、ちなみにどういう媒体ですか？
Facebook ですね。
あ、 Facebook ね、なんか Facebook やってる企業って最近増えてきましたよね。
そうですね、うちも例えば社内でこんな行事をしましたって社内行事の紹介であったりとか、あと製品の紹介もしているので、学生の方とかもお客さんにも見てもらいたい内容にはなりますね。
取引先の方にも、
そうですね、う
ん、5月25日、今年も胡蝶蘭が綺麗に咲きました、うん、今年も綺麗な花を咲かせましたみたいなね、こう
ポンプ関係ある
それ2年前3年前にうちが創立60周年記念に、はいはいはい、でお客様からご長男をいただくことが多い年だったので、
2年前3年前の読むなよ最新のやつや
もん今ですよね、
これ最近のやつ
ですよね。今までずっと大事に育ててるんですよっていうのを、
あ、そういうこと、
そうそうです、そうです、Facebook で紹介してます。
あ、でもあれですね、工場の写真とかもちゃんと上がってるし、は
い、そうですね、研修の様子であったりとか、そういったことも載ってますね。
へー、すごい、あ、これ見やすいですね。
ありがとうございます。
どんな写真が上がってるの？
ね、胡蝶蘭の写真が上が
ってる。え、胡蝶蘭？
胡蝶蘭？
胡蝶蘭？胡蝶蘭以外もあるでしょ？
胡蝶、あ、ひまわりの写真あります
か？花ばっか。花屋のフェイスブック。
あ、でもこのそれこそ表彰を受けてらっしゃる社員の方の写真とか。
へ
あ、こんなんとか荒れちゃいます？この何なんかこれ。
あ、ね、そうですそうです、
これっていうのやめて。
これ。
あ、夏祭りが開催されてるんですか？
毎年8月に納涼祭って言いまして、三相電機がやってるお祭りがあるんです、
ね、楽しそうやな。
そうな、ちょっと今年は、ね、コロナの影響で開催が中止になってしまったんですが、まあ、去年はそうやってお客さんがたくさんいらっしゃって、で社員が出店して焼きそば焼いたり、
あ、面白い、
フランクフルトをやったり、
こういうのもじゃあ経営企画課で 考えたりとか、まあ、
総務と一緒にっていう感じで、その周りの部署の人と一緒になって進めている感じですね。
なるほどね。
これちょっと見るだけでなんかね、ちょっとだけ雰囲気わかりますね。
わかります
ね。
わかりやすい。
なるほど。
でも楽しそうな会社だなということが伝わってきますね。
はい。
もっといいところあるんです。続いてのテーマはこちら。やっぱり休みは欠かせません。はい。会社の特徴を伺ったところ、一番初めに出てきたのがこの休日でした。
休日。
はい。今年は125日年間ですかね。予定しているそうですが、これそうです、そういうことですよね。
そうです。
年間125日って多いですよね。
3分の1？
お
い、お休みってことですか。
そうですね。
例えばまあ土日が休みだとして、他どういう特別休暇とかあったりするんですか。
一斉有給っていうのを年に何日か設けているのもありますし。
一斉有給、
何それ。
夏休みではなく、
夏休み期間とか、あのそういう長期のお休みに入れてあることもありますね。あと土日祝日で合わせるとこれぐらいになるのかなと思うんですけども。
すご
ー、125日。これはでもいいですね。どっかいろいろ遊びに行ったりとか、
めちゃくちゃいい方やと思います。
今したいんですけど、コロナの影響でなかなか、外に出ていくっていうのは難しいんですが、まあ、それでもやっぱり家で過ごせる時間が増えると、その自由に使える、時間が増えるっていうことになるので、まあ、家でゆっくりするもよし、資格の勉強をして自分に投資するもよしで、いろんな使い方ができるかなと思います。
素晴らしい。
勉強もあるのか。
はい。
何されるんですか、休みの日は。
三島さんはね。
私は基本的に家でゴロゴロしてますが。
あら、遊びに行くわけでもなく、資格の勉強などするわけでもなく。
資格の勉強もちろん。
あ、してるんですか。す
へえ。何の資格ですか。
簿記です。
はあ、
簿記必要なんですか。簿記って。
そうですね、やっぱりあの仕事には必要不可欠なところなんですけども、私会社に入るまでにそういう経営であったりとか経済の勉強っていう触れる機会がなかったので、会社に入ってからそういう勉強をさせてもらっているので、そうですね、お休みがしっかりあるのは私もありがたいなと思いますね。
すごい。リフレッシュしてね、仕事の効率も上がりそうですよね。
はい、そうですね。
と福利厚生もとってもしっかりしていて、はい、いろんな認定や表彰を受けていらっしゃるとか。
はい、そうなんです。
認定っていうのは
エルボシの認定であったりとか、あと表彰に関しては、あの兵庫女性の活躍企業表彰、またあの兵庫仕事と生活のバランス企業表彰っていうのを受賞させて。
長いなタイトル
なんじゃそりゃ。
なんじゃそりゃ。
エルボシって何ですか。
あの女性が活躍している企業であったり、またその取り組みを積極的にしている企業に対して認定をしていただくものなんですけども、はい、そちらを、はい。
すごいですね。
すごいな。だからもうつまりはワークライフバランスがしっかりしているということですね。まとめると
確かに。
だってこんな認
定とかワークライフバランスが確かにしっかりしてるよね。
確かに。でもワークライフバランスしっかりしてるなと思いましたね
みんな同じこと言ってる
初めて言った、
はい、ということで、
うん、
まだまだいいとこあるんですよ。もう一つ紹介させてください、
はい、
社員食堂も2年前にリニューアルされたそうなんですが、
ほう、
なんと1食280円。
安っ。
安っ。
いや、これは学食より安いんじゃん。
学食より安い、
ね。
280円。
はい、280円で。
気になるメニューの方は、
お米と、
あのそれが
その塩昆布とか、
はい、ですかやったらちょっと高くない
確かにしっかりその栄養バランスが考えられてるメニューがあるんですが、毎日日替わりで定食があったりとか、あと麺定食とかカレーが出たりとか。
大体そんな値段なんですか。
もう全部そうです。あの
全部
280、
何でも280、均一です。
大盛りできます。
大盛りできます。
あ、よかった。
イメージがすごいな。
すごいな。
大盛りしても280円。
そうです。あの食堂でフェアをやってるんですね、うん、あのラーメンフェアであったりとか、夏のカレーフェアであったりとか、そういう時に特別なメニューが出てくるので、そういう時は食堂で食べようかなっていう気持ちになりますね。
めっちゃ楽しいやん。
なるほどね。
すごい。280だって明治時代だったら車買えますもんね。
何の話してんの
ね、明治時代だと車買えませんだって。
280かすむやんけ社員食堂がなんか車とか言い出したら
車と同じ値段でご飯食べれる
んですよ。おい、かすんだかすんだな、
ね、 すごいわ。
えって言われて。では就活時代のお話を伺いましょう。
はい、
続いてのテーマこちら。会社の雰囲気見て感じて。
はい。はい、
就活の時は総務職を三島さんは希望されていたそうなんですが、三相電機に就職したその決め手は何でしょうか。
やっぱり会社の雰囲気っていうのが一番だったかなと思います、うん、大手さんであったりとかそういう企業ももちろんあの就活で受けてはいたんですけども、どうしてもやっぱり大手さんの面接になるとちょっと背伸びをしちゃうっていうところがありまして、嘘を言うわけではないんですけど、やっぱりちょっとこうなんだろう、面接が終わった後にちょっと違ったなというか、ちょっと、うん、伝えきれなかったかなっていう部分があったんですが、三相電機の面接だといい意味であの面接官との距離が近かったのですごい喋りやすいっていうのと、うん、あと思ってることがそのまま言えたなっていうのがあったので、まあ、三相電機いいなって思いましたね。
別に三相電機さん舐めてたわけではない、
舐めてたわけではない、決してそういうわけではないんですけれども、
違います、ね、
だから行くまでとこう面接を受け始めてからの会社のイメージっていうのもだいぶ変わりましたか。
そうです、やっぱりいいギャップっていうのがいっぱいあって、まあ、工場を併設してる会社なので、うん、実際に行くまでは工場ってやっぱりちょっとがたいのいい男の人が重いものを担いでとかこう汗水あの流してみたいなイメージがあったんですが、まあ、実際に行って見学させてもらった時にすごいあの綺麗だったんです。工場が綺麗ですごい整頓もされてて、で男の人よりもむしろ女の人の方が働いてる方が多かったのでびっくりしましたね。それだけ女の人でも働きやすい工場っていう風に改善されてるのかなっていうので、まあ、改善に意欲のある会社っていうのもプラスの印象を受けましたね。
行かないと分かんないですもんね。
確かにね、まあ、ご実家からも会社が近いということなんですが、
はい、
地元での就職をもともと考えてらっしゃったんですか
っていうわけでもなかったんですけども、
まあ、
ご縁があれば、まあ、県外でも県内でもっていう風に思ってたんですが、でも実際にあの今実家から通っている状況ですごい助かってるなっていう面もあるので、時間に関しても、
まあ、
お金の面に関してもすごく助かってるので良かったかなと思いますね。
なるほど、
いいですね。
そうですね。じゃあ最後にちょっと三相電機さんの雰囲気一言で表すと、
あら
なんと、
あら
表す、
難しいですね。
無茶ぶりですね。
そうですね、
そんな無茶ぶりすら後でラジオ関西一言で表させたるからな、
任しとけ。
だるいノリやだるいノリやこんな
じゃあまず三相電機さん、
やっぱアットホームっていうのが一番印象にはありますね。
一番大事、
うん、今ちらっとフェイスブックを見ただけでもちょっと思いました。
アットホームやった、
うん、
そう、上の方との距離も近いので研修で一緒になったりとか社長と研修が一緒になったりとかもするんです。
社長と研修が一緒、
そうです、あの社内で教育を受ける機会がありまして、そこで社長があの自ら教えていただいて、
すごい、
わまあ、先ほど言ったのその納涼祭とかね、
そうです、
なんか社員さんみんなで仲良くなったりとか、
うん、
交流の場も結構ある、はい、みたいなイメージですね、
はい、うん、親子でね、うん、交流したりとか、
はい、
なるほど、
ありがとうございます。
ラジオ関西を一言で表すと、
一言で表すと、
はい、
はい、
おい
使えるか、
俺らはいいけど、
うん、
怒られんねん。
そうですよ、
うん、
よう後ろに上司立ってんのそんな言えるな。
では最後に三島さんから就活中のリスナーの皆さんへ就活アドバイスメッセージをお願いします。
はい、百聞は一見にしかずというところなんですけども、
はい、
実際に会社を訪れてその会社の雰囲気を肌で感じるっていうのが私が就活を通して大事だなと思ったことなので、それちょっとお伝えさせていただければなと思うんですが、まあ、今インターネットでね会社の名前検索したらすごい企業情報いっぱい出てくると思うんです、
うん、
であと就活生向けの掲示板なんかもあるので、そういうとこ見ると、まあ、いろんなことが書いてあるんですが、そのネット上だけの情報にとらわれずに自分の足でその会社に行ってどんな人が働いてるのかとか、あとその会社の雰囲気っていうのが、まあ、実際に働いていく上では大事なところになってくると思うので、ぜひそういうところを自分の目で見ていただければなと思います。
うーん、なるほど、
確かにね、うん、働いてる人の雰囲気を見るの大事っていうのはね、うん、もうみんな方がおっしゃられますから、うん、実際行ってみて、
うん、はい、百聞は一見にしかず、
あ、そうですね。
でもまあちょっと僕ら今ちょっとそのね、酸素電気さんを見に行く時間がないので、はい、うん、ちょっと100回お聞かせいただいて、
めんどいな、
はい、なんか聞いたらちゃんと1回見たことになるので、
耳にタコできるわ、
うん、今はね、うん、コロナの影響で、うん、なかなかそう行く機会がないっていう学生さんも多いと思いますけれども、
そうですね、
はい、そういう機会があったとしたらその時をちゃんと大事にして、うん、一度一回一回雰囲気を見るなどしていただければなと思います、うん、
はい、
はい、ということで三島さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上就活レディーゴーでした。